イネコと
T ケンジの
レインボーマジック。リスナーの皆様いかがお過ごしでしょうか。イネコと
T ケンジの
レインボーマジックのお時間です。
はい。
改めまして、
うん、
T ケンジ。
はい。
私は監督と呼んでいます。
うん。
別名 P ケンジ。
お腹が P。
ああそういう意味なの。
違う。
T はテナーサックスのケンジ。
はい。
P はプロデュースの P ケンジ。
そう。
イネコは別名ダダコ。
うん。
まあダダコとして撮影するときに監督をされているので、まあ P ケンジあるいは呼び名が監督。
そう。
まあ、改めまして、
はい、
あんたたち誰っていうところの自己紹介を
からねまずねしてもらわないとね。
そうですね、今日から聞いた方もいらっしゃるかもしれませんしね。
はい、そうですね、うん、
まあ久しぶりに聞いて T ケンジって誰よっていう人もいるかもしれない。
はい、
一応も紹介をしましたが、
はい、
まあ、ちなみにイネコはシンガーソングライター。
はい、
まあ、ダダコはその中の作品を歌って踊る人。
はい、奇妙な格好してね。
一部作品。
はい。
で、まあ、T ケンジはサックスプレーヤー。
はい、
はい、以上自己紹介です。
なんか改めて言われると照れくさいね。、うん、
まあなんだかんだ言いまして、はい、11月も半ばになります。
はい、
早いもので。
早いね、やばいね。
もうハロウィンが終わった途端に、うん、まあクリスマスですわね。
はい、
あっちこっちで聞きますね。
もう聞いてますね。
もうみーのき、あ違う、もうろびとこぞりで。
しゅわきまっせり、しゅわきまっせり。
サンタクロースカミングトゥーダウン。
ね、クリスマスといえばどんな曲ですか。クリスマスといえば一曲どんな曲ですか。
ロミアゲンです。
何、
ロミアゲン。
自分の曲ですね。
自分の曲でしょうそりゃ。ロンリーアゲン聞くとクリスマスだな。
アルバム、
まあ、自分の曲以外で、
はい、以外で
いっぱいあるからな。
私も決まってます。 I'm dreaming of a white Christmas。
あ、ホワイトクリスマスね。
はい、この曲一番ね、昔からです。
私はサンタクロース is coming to town かな、うん、一番好きなのはね。
好きなのね、
うん。
I'm dreaming over white。
ほらリスナーさんが今もう聞くのやめようかなと思う。二人して音痴、本当にミュージシャン今。でもクリスマスにはまだ早いやと思うんですけども、
はい、
11月に入ってすぐにね、
うんうん、
なんか様変わりされても、
はい、
気が早いと思うんだけれども、
うん、
カレンダーを見たらもう11月の半ばで、うん、あれよあれよという間に12月がやってくるわけです、
はい、
で、まあ、この一雨ごとにね、
うん、
冬が、
はい、
まあ、秋じゃなくなっていくという、
うん、
お天気予報ではそういう、
はい、
感じで言ってましたよ、うん、だからもう暑い日はないみたい。
あ、もうこのまま寒い。
むしろ秋物より冬物用意しろ的な。
あ、なるほどね、
うん、うん。どうです冬物の支度。
まあ基本的にね、中は一緒なのよ、夏だろうが冬だろうが。上に羽織るものが変わるだけで、今日もね、半袖なんです私ね。で脱ぐとね、外で暑いから脱ぐと半袖で誰あなたっていう感じだし、着るとねちょっと暑くてね、ちょっと調節が難しいですけど。
でも私もそうなんだな、真冬でも半袖の方が好き、
うんうんうん、
なんか腕周りがこう自由に動く、可動域が広い気がする。
なるほど。
季節感が全くない2人がお届けしますレインボーマジック。最後までごゆっくりお付き合いください。
それでは今月の曲です。アルバムオーバーチュアよりマリオネット。
して人は年上の人心奪われたまま戻らないようにあなたが毒を見れば凍りつきそうまるで私は銀盤の周りをね白い水着の後は熱の名残恋人のふりをしても寂しいだけ指先一つ自分で動かせないまるで私はある人の周りをね恋は何をね操り人間男に作る通り歩く女恋は何をね操り人間辛いな心では身動きができない
。このマリオネットなんですけれども、弾き語りでもね、よくやるんですけれども、オーバーチャーとあともう一作
明日はきっと
にも収録されておりまして、いろんなパターンでね、はい、演奏しております。
はい、
はい、私はこれ大好きです。マリオネットね、
私も大好きです。
勝負曲です。
勝負曲です。
はい、
背中に回して。
監督と一緒
ケフリンココーナー。さて、
はい、
今週のテーマなんですけども、
はい、テーマ
家事をやっていて、
はい、
まあ、昨今は主婦が家事をやるとは限りませんね。
そうですね、
まあ、女性も働いてらっしゃる方が多くなりまして、
うん、
まあ、男性も家事をやる方、
はい、
まあ、あるいはご結婚されてなくて単身で家事をやる方、
うん、
まあ、男女問わず家事をやる方が増えてますね、
はい、
皆さんちゃんとされてると思うんですけど、はい、のあるあるネタ、
うん、
あるあるネタをねちょっとトークしたいと思うんですが、
はい、
なんでこのネタを選んだかと言いますと、うん、この間、
はい、
洗濯機からびっくりするものが出てきたと。
びっくりするものね、うん、
何式っていうの、
ドラム式、何
ドラム式とか
一層式、
うちのは横から入れるやつじゃなくて上から入れるやつです。
全自動のね。
全自動の、うん、でこう洗濯終わりました、
はい、
取り出す時にこう上からこうね、
うん、
引っ張り上げるわけですけども、いかんせん洗濯機はすごく大きいのに、
はい、
私の身長が足らないもんですから、そこの方のやつっていうのが
取れないんだよね。
取るの厄介なんですね。
あ、
でこうまあ取りました、
はい、
うちの王子1号がお仕事で白い手袋を使うんですわ、
はい、
まあ、それを毎回洗濯機に突っ込んであるわけですけども、
はい、
それを引き上げたんですよね、
うん、
手袋と、
うん、
あとバスタオルと、
はい、
でもう一個なんか変な感触の、
はい、
なんだこれと思って見たら、
うん、
指
指指は入ってねえだろう。
白い手袋と指、
うん、指、
うん、ほら最近さニュースになってる残酷な事件あったじゃないですか。
ありましたね、うん、
それのニュースを読んで、
うん、
ネットでね、
うん、
読んで寝たら夜怖い夢見て、
うん、
で朝洗濯機回して、
うん、
なんかその怖い夢から出してないのね自分が、
うん、
で、あ、ピッピッピッって洗濯機終わっちゃったな、干さなきゃなと思って取り出した時に指、
うん、指、
もう先入観があるから。そしてよく見たら、
うん、
ウインナーなんだよ。
まあ、まあ似てるわな感触は、ね、やばいね。
見かけも似てる
ね。似てるね、色も似てるからね。
そうなの。
まるで指がちょん切れた感じのやつが
入ってる。大きさ的にはちょうど王子のものぐらいの
指ね。
で、あ、なんだウィンナーかって思って、うん、次の塊をこう引き上げたら、うん、そこにそのソーセージウィンナーパン、
はいはいはい、
ウィンナーパンの袋が出てる。
なるほど。
つまりウィンナーパンを、うん、ウィンナーがなんで出てきたかっていうと、うん、ウィンナーパンが袋ごと入ってたってことよね、洗濯機に。
まあ、ポケットにね、はい、ティッシュを入れたままぐるぐる回しちゃって、うん、服が真っ白っていうのはあるけど、
うん、
ウィンナーパン、パンの中にこうホットドッグだろ、要は。
そうでしょう ね、ホットドッグの形状に似ているようなパンを、まあ、それは王子1号ではなくて2号の方が、
うん、
その食べかけのまま、
うん、
それをスーパーの袋みたいなところに入れたらしいんだけど、うん、そこの袋に着替えたものも突っ込んで持って帰ってきて、うん、夜、うん、暗がりで洗濯機にバサバサってこう入れたみたいなの。その時に朝方食べかけたパンのことはすっかり忘れてたんだって、
うんうん、
存在を、
うん、
だからまあウィンナーパンが洗濯機にいたと
ぐるぐる回ってたと。もうパンはもう
全部跡形もなく
ウィンナーだけが残ったと
まあおそらくそのなんだろう、あの着替えをそこのパンにくるんじゃってたのかな、
うん、
その王子2号の着替えのシャツにはちょっとパンカスがいっぱいついてたんですけども、うんうんうん、他はパンカスがそんなに被害はなく、はたけば済む話だったんですが、
うん、
おそらくいろんな味付けもされていたであろう一個一個こう匂い変えたけど洗剤の匂いしかしないからもういいや
ともういいや
で王子2号にこれ何と、
うん、何と
洗濯機から指出てきたけどこれ何ひどいわ、びっくりした。
それはびっくりするね、
本当にびっくりして、
うんうん、
なんかもう心臓バクバクってなった瞬間、うん、キャーとかワーとかっていう声も出ないのね。
まあ、本当に怖い時は声出ないって言いますよね。
あの引き、あーって、うんうん、あーって声を発するんじゃなくて、あ
うん。
そんな話をまあブログにも書いたんですけれども、
はい、
そしたら洗濯機の中からボールペンが出てきたりとか、
うん、
そういうことよくあるあるみたいな。
うん
うん、話で、はい、まあ、主婦のあるあるネタ、
うん、
なんかこう家事をやっててね、
はい、
ああこういうのあるあるっていうのがありましたら、うん、他にも何か。
まあね、まあ一人暮らしがね長かったんで、
はい、
まあいろんな家事ね、料理も作りますし、
うん、
あの結構ね、きんぴらごぼう好きできんぴらごぼう作るし、
はい、
で大失敗したのはナスの味噌炒め、
うん、
なんかもうナスが油吸っちゃって、
はいはい、
とんでもないものになって、うん、まあお好み焼きとかカレーとかさ、ハンバーグは作ったことないけど、わり、
うん、
かしね物を焼いたりとかね、
うん、
シチューやカレーは作ったんですけど、
うん、
昔ね親に塩買ってきてくれと言われまして、
はい、
塩ってあれですよね、
塩、はい、
うん、でスーパーに行きまして、
うん、
青い蓋の瓶に入っている塩を買ってきたわけよ。
青い蓋の
ね、あの蓋のね、
うんうんうんうん、
ね、で買ってきたよと、
うんうん、
ね、
うん、
これでいいのかなって言ったら、これは味塩で塩とは違うんだって言われたことがあって、
うん、
その時に衝撃、味塩って塩じゃないのあれ。
味の素も混ざってるのかな
衝撃よ俺にはね。だって塩って書いてんじゃんって、こうテーブルねに置いといてピッて使えるような塩だと思うじゃん。
塩は、
うん、
食塩は赤い蓋
赤い蓋なんか味塩、
あ違う、あ赤い蓋が味の素か、
味の素、
うんうん、塩ソルトは 袋で売ってるかな。
そうだね、
私は袋で買いますけど、
うん、多分青い蓋のやつは味塩で、今考えると、
うん、うんうんうん、単純に塩じゃないと。
そうそうそうそう、
まあ、確かにパスタの茹でるときに塩茹で するときに味塩は使わないね。
違うんだよね。
お漬物をこうね塩もみするときとかも味塩は使わないかな。
いつ使うの？
味塩？うん、味塩私はおにぎりとかね塩むすびするときに使ったりしますけどね。
本当。うん、もう使いどころが違うのねやっぱり。うまみがあるような塩だね。
うんうんうん。まあ、それはあるあるかな。
俺だけか。
私あの洗濯物は取り込んだらこう畳むでしょ皆さんね、うんうん、その時にこう一個一個全部匂い嗅いでるっていうね。確かに落ちてるねっていう。
あ、まあ、あのお洗濯したばかりの匂いってねやっぱり幸せな匂いするよね。
そうなんですね、うん、まあ、自分のものだけだったら、うん、その幸せな気分でいいんですけど、うん、王子たちのものっていうと、うわ、向かわなきゃっていう時もあるわ
け。あるの？
ありますよ。
洗濯かけといて。
あります、あります。
これパンツにこうやって嗅いで、これ向かわ
ない。パンツでっていうのはないけど、靴下ではあるかな。
あ、ほんと？
ありますよ。うん、汚れ落ちてないなぁ、うん、みたいな。特にあの野球部だったり、あと剣道部だったので、はい、道着袴なんて、あんまり洗濯機で洗いたくないんですけど、はい、色が落ちるんで、
うん、そうだね、うん、
だけどその下に着てたシャツとかは、うん、なんかこう道着の変な匂いがついていて、うん、他のものと洗いたくないので、うん、それだけで洗うんですけど、はい、やっぱりこう天日干しした後でじゃないと匂いのね、うん、確認は嫌なんですが、はい、取り込んだ後に嗅いでみてあもう一回洗う。
二度洗いしなきゃいけないってことね。
時もありましたね。うん、あと、うん、まあ、これお母さんあるあるだと思うんだけど、
はい、
食材で、うん、こうもやしって安いじゃない。
安いね。
20円しないで買えるかな。
下手したら10円だね。
うん。でもやし、あ安いからもやし買おうと思ってスーパー行って買うじゃん。
うん、
だけどその日に使うとは限らないんだよね。その日の買い物に行くわけじゃないし。
はいはいはいはいはい。
そうするともやしって足が速いんで、
早いね、
うん、ちょっとするとすぐ酸っぱみが出るじゃない、
うん、もう匂いも変わってきちゃうね。
だからあれ必ずもやし使うとき匂い嗅ぐね。
うん、嗅ぐ
で2日3日経っててこれ大丈夫か微妙っていうときはちょっと噛んでみたりしてね、うん、
ちょっと葉っぱ伸びてきちゃってさ、
わもうそこまで来たら私は使わないかな。
あ、使わない？伸びてなんかちょっとぬるっとし始めて、
あもう使わない。あと、うん、これお母さんあるあるだと思うんだけど、
はい、
お豆腐とかさ、うん、
消費期限
が切れててもまあ次の日ぐらいだったら大丈夫かな。
うん、うん、
お父さんの冷ややっこに出したりするかもしれないけど子供には食べささないっていうか自分も食べない、ま
あ、食べないね、
うん、お父さん
で、ね、お父さんはいい。まあ、俺もねあの賞味期限はすごい気にする人なのね、
うん、
1本でも過ぎたら絶対食べないんだけど、
はあ、
あの出されても気がつかなければ分かんないよね、
うん、
ねきっとね、
うん、うんうんうん、あと1分、まあ、例えばコンビニのおにぎりなんか3時までとか書いてあって3時過ぎてもその日中だったら食べるよ私。
本当？
うん、
俺食べない。
食べないんですか、うん、あれはあそこに置いておける時間が書いてあるだけで食べちゃいけないわけじゃないですか。
あ、そうなの、
うん、うんうん、いやいやもったいないから、うん、せっかく買ったんだしと思って食べますけど、うん、まあ、翌日になっちゃうとやめとくかな、
うん、
なんかあったら困るからやめとくかなとは思うけど、
はいはい、
うん、まあ、匂い嗅いでね、うん、大丈夫そう、
はい、
と思ったら使う。
まあね、匂いってやっぱ大事だもんね。食べ物でも洗濯物でもお布団でもね、うん、
あの一番悩んじゃうのがさ、
うん、
乾燥したわかめとかさ、
はい、
春雨とかさ、うん、乾物ですね。要は
乾物、
ああいうのって一応今期限書いてあるんだけど、
うん、
果てしなく大丈夫な気がしてて。
まあそうね、あの一番あの賞味期限がないものはさ、アイスクリームでしょ。
あ、そうなんですか。
あれは賞味期限ないですね、あの冷凍してるから。
冷凍しておけば大丈夫なの、うん、
賞味期限ないです、うん、であの賞味期限があるもので一番やばいものはからし、
からし、
うん、唐辛子、
ああ唐辛子ね、
唐辛子が腐、はい、もし腐ってしまってそれを食べたら大変なことになるらしいですよ。
ああ、
うん、
唐辛子あの一味とか七味とか瓶で売ってるやつなんで、はいはい、あれも色が落ちてくるもんね、
うん、なんか再色になってくるね。
買った時は赤かったけど、うん、
はいはい、
なんか今使おうと思ったらちょっとオレンジ、
うん、そうそうそうそう、
オレンジになってたらやめとこうと思いますけどね。
まあ乾物ははっきり言ってね、乾かして水分取ってあるし、綺麗、
うん
うん、にね、
あの袋に入ってれば大丈夫かなと思いますけど、今日は言いながら行けようかなってね、うん、どうでしょう、あんまり神経質になってもね、
うん、
かなとは思いますけどね、ま
あ、袋に書いてある通りで構わないと思います、
うんうん、あと保存方法はね気をつけた方がいいですよ、うん、
ええ、
虫は飽きますからね、主婦あるある、家事あるある、
うん、ね、お米もね虫出ると大変だもんね。もうね、ああ、もうね、ちょっとやばい、やばい、やばい、やばい。
気持ち悪い話を思い出さないでくださいね。はいはい、お食事しながら聞いてらっしゃる方もいらっしゃいますけど、ね、はい。あと、今なんか言おうと思ったのに忘れちゃった。あ、掃除機あるあるなんだけど、
掃除機あるある、
昨今さ、うん、あの、コンセントから、充電器をこう挿してあってさ。
はい、
でもそれちゃんと持ち上げといてくれればいいのに、だらっとこう床にね。
うん、
コンセントの位置が低いから床にがあってあって、うん、
はい、
それを避けながら掃除機かけてるんだけど、中でカラカラカラ
ってなったわね。
繊維を吸い込んじゃうのもあるあるじゃないかな。あとオール掃除してて、
うん、
カランとシャワーと間違えて、
あ
服着てるのに上からシャワー浴びちゃうとか、
うん、あんなしょっちゅうです、
ね、
そんな
あるある
あるあるです。よくありますね、
うん、あのショックなのは、
はい、
おトイレ掃除の便器コシコシコシコシ、ね、うん、ブラシで、
うん、
えつきブラシでやってて、うん、水が跳ねて顔にかかった時でしょ。
あ、口に入ったことあります。
うわ、
うん、
監督落ち着こうよもうちょっと。さて曲をお届けいたしましょう。アルバム明日はきっとより大きな栗の下。
あなたを待って立っている大きな栗の下、枝葉の隙間に光ってるお日様の光、そよ風がほっぺをくすぐって髪の毛を揺らした、あなたを待って立っている大きな栗の下、
風が吹いているので春の歌なんですけども、
はい、
でも栗ご飯が食べたいなっていう私の気持ちが、
うん、
大きな栗の下をかけようっていうところに行きました。
栗ご飯、
栗ご飯食べたいんですよ、うん、栗しか入ってないやつ。
え、栗以外何入れるんだっけ。おじゃこ、
なんか他にも山菜が入ってたりとか、
あ、あるね、
ま、混ざっちゃってる、
おこわみたいな感じね。
栗おこわでもいいんですけど、
うん
うんうん、他にもなんかこんにゃくが入ってたりとかするのもあるんですよ、
うんうん、
あるいは何を言おうと思ったのか忘れちゃった。とにかく栗ご飯が
食べたいんだ。
そう、まあ、そんな気持ちが大きな栗の下。
遠い遠い国へ愛の歌で戦うと
アルバム明日はきっとよりお届けしておりますが、明日はきっと、それから、オーバーチュア、そしてライムライト発売中です。アルバムのお申し込みはメールでお申し込みください。いねこ .rainbow@gmail.com こちらまでアルバムのタイトルを明記の上、お申し込みと書いてメールをお寄せください。神様、もうね、ほとんど嫌になってるのよ。
なんで？
先週まで大国主の御事について、ちょろちょろと話してました。
はい。
でも古事記的に言うと、まあ日本書紀でもいいんだけど、まあ順番的に大国主が出てくるのは後の方なんだよね。
うんうん。
そもそも論じゃない、
はい、
古事記ってきっとこの国、日の本の国の始まりというか、
うん、
そもそものこの日本の神様の始まりというか、
はい、
まあ、そもそも論を全部飛ばして、大国主の、まあ、私が大国主が好きだからって、
うん、
そっちから言っちゃったのが失敗だったなと、
うん、
それでちょっと最初からやるか、
最初からね、うん、
と思って勉強したんだ私。
勉強したの？
したらもう勉強して原稿とか書いたんだけど、うん、もうその時点で嫌になってるわけ。
なんで？
このコーナーいつまでやるかな。カタカナが多いんだよ。
あ、
いや本当は漢字なんだけど、うん、漢字だともう読めないから、
はい、
全部こうカタカナ振って、うん、カタカナにしてワープロ打ってるんだけど今、
はい、
そうするとこうカタカナが読めない。いろんな愚痴を言いますが、
はい、
まあ、そもそも論、
うん、
イザナキとイザナミ、
イザナギとイザナミ、
そう、イザナキとイザナミ、
はい、
まあ、この男と女の神様なんだ、
はい、
ここがまあ、ことの発端になっていくんですが、
うん、
この世界に天と地が初めて現れた時、
はい、
天にある高天原という場所に、
うん、
雨の皆かぬし神
なんだって
雨の皆かぬし神、
はい、
高みむすひ神神むすひ神
もういいよ。
はい、の山中の神々が生まれました。
あ、神様は中って数えるんだっけ。
そう、一人二人じゃなくて一中二中と数えるんですね、神様はね、
はい、
でこの高天原という天ですよ、
はい、
にこの山中が生まれました、
はい、
この山中の神々は一人神でした、
はい、
つまり独身の神、
うん、独身の神様が三人いたってことね。
そうです、お一人様でそれぞれがいました、うん、まあ、お一人様なので姿を隠してしまいました、
はい、
現れたばかりの大地は、うん、まだできたばかりで海を漂うクラゲのようにゆらゆらと漂っています、う
ん、はいはい、
想像してくださいね。
はい、してますよ。
この時葦という草ありますね、
はい、
がピンと芽吹くような、うん、新芽が燃える生き生きとした生命力によって、
うん、
この生命力によってうましやひしかびひこしかみ
何なんだって、
うましあしかびひこじかみ
うましあしかびあしかびひこじかみね、
うん、と雨の子たちがみ、
雨の子たちがみでね
が生まれました。
はい、
雨のと子たちがみね、
はい、
この神々も、
ええ、
やっぱり独身だったの。
みんな独身なの。
一人身。
うん、一人身ね。
なので身を隠してしまいました。
はい。
天と地バラバラですね、まだ。
うん、バラバラですね。
この宇宙の神々は、うん、
はい、
天地の源となる特別な神々なんですよ。
はい。
次に、
うん、
国のと子たち神。
国と国の子。
国の国のと子たち神。
はい。
豊雲の神が生まれましたが、この神々も独身でした。
はい、みんな独身
なんで。身を隠しました。
はい、
次に男女対の神々が次々に生まれました。
はい、
やっとです。
やっとです。
ウヒジニ神。
はい。
とスヒニチニ神の二神。
はい。
次にツノグヒ神とイクグヒ神の二神。
うん。
まあいろいろ生まれるんだけど、
はい、
ついに。
はい。
イザナギ氏、イザナギ神とイザナミの神が生まれます。
やっとまともな名前だ。はい、わかりやすいね。
ね、で、イザナキの神とイザナミの神は、
はい、
クノトコタチ神から数えて7代目、
うん、最初から数えて、
うん、なるわけです、
はい、
で、ここで天と地が初めてこうね、うん、発祥したっていう物語なんですよ、
はい、
これが古事記に書かれています、
うん、
そこで、天の高野天原の神々が、
はい、
イザナキとイザナミの男女二神に、
うん、
この漂っている国を作り固めようと命じます、
はい、
天の野鉾を授けて国づくりをお任せになりました、
はい、
イザナキとイザナミは天の浮橋という空に浮かんだ橋に立って、
うん、
その野鉾を差し下ろしてかき回しました、
はい、
そうすると牛をですね、潮をかき鳴らして引き上げた時、
うん、
その鉾から滴り落ちた潮が積もり重なって鳥になります。神様のすることですから
鳥にな
る、ね、あ、ごめん、島になります。
はいはい、はい、
島になります、
はい、
この島を小野ごろ島、
小野ごろ島
と言います。この小野ごろ島にイザナキとイザナミが天の高天原をこう降り立つわけですね、
うんうん、
で、まあ、イザナキとイザナミはこう問いかけます。イザナミよ、あなたの体はどのようにできているのかと、
うんうん、
イザナミは答えました。私の体はよくできているけれど、よく出来上がってない部分が一箇所あります、
はい、
イザナミというと女性の方ですね、
うん、
それを聞いたイザナキは答えました。私の体はよくできているけれど、一箇所だけ余っている部分があります。
余ってる、
ね、余っている部分があります、はいはい、私の余っているところと、
うん、
あなたのよく出来上がってない部分を差し塞いで、
はい、なんとか分かってきたよ。はいはいはい、
オスとメスの原理ですね、
はいはいはい、
差し塞いで、
うん、
国土を生み出そうと思うのですが、いかがですか、うん、
まあ、凹凸がね、あの凸と凹がね、
そう
くっつくってことね、はいはいはい、は
い、イザナキね、男は余ってるもの、
うん、余ってるものがあった
で、イザナミ女の神様は、
うんうん、
ちょっと足りない部分があ
ると、うん、
はい、それは良いお考えでございまする、
うん、
それでしたら私とあなたでこの天の恩中で、うん、巡り合ってから寝所で交わりを行いましょう、
はい、
あなたは右からお回りください。
右から、
私は左から、ね、回ってあなたに会いましょう、
はい、
ということで、
うん、
イザナミと国を生むお約束をなさいました。イザナミがね、約束し終わって天のお柱ね、
御
中を回った時、
うん、
イザナミ神が先にいました、
うん、
女性の方ですね、
はい、
まあなんと愛おしい男が見ようと、
はい、
うん、その後にイザナキ神が言いました。まあなんと愛おしい女神よと、
はい、
言い終わった後にイザナキ男の方ですね、
うん、
女性が先に言うのは良くないだろうと言いましたが、
うん、
まあそこで吸ったもんでありましたが、うん、二人はとうとう婚姻を行いました。
はい、
行った
の、うん、
婚姻とはどういうことなんでしょうか、想像してみてくださいね。
はい、
うん、ということで、
うん、
婚姻したところまで今週、
はい、
その後次々と子供が誕生して、
うん、
それが国の始まりになるんだけど、うん、それはまた来週の話にしよう。なんかね、 読んでるだけで疲れる。買ったかな多い。
今週楽しかったよ。私のよく出来上がってない分とあなたのよく出来上が
ら
ない
余ってる部分、
余ってる部分を差し塞ぎましょう。もうね覚えちゃったよ。
それで国が生まれるんですよ。
なるほどね、
うん、神様のちょめちょめにより、
はい、
日本の国土が誕生するっていうね、
はい、
そういう
お話ですね今日はね。
というわけで、
はい、
神様もするべきことはしてるんだなと。
そうですね。
そういうことですね、
はい、
はい、以上あー神様でした。
どうした、いきなり
コーナータイトルがなかったから。みんなは長生きしたい？
いや太く短くとかね言う人もいるけど、うん、まあやっぱりね長く生きたい人も多いんじゃないかなと思います、うん、
まあ、やっぱり健康寿命だよね。
そうだね、
健康であって、
うん、
その期間が長ければ長い方がいいかな。
まあ、100歳でもね、
うん、
もうバリバリも、ね、力も有り余って食べるもんも美味しく食べられるんだったら、
うん、
ずっと生きてたいよね。
自分の足で歩いて目も耳も聞こえててって言うんだったら、ね、はい、100歳生きてても楽しいかもしれないけど、はいはい、途中ね、
うん、
こう辛いの苦しいの痛いの、
うん、
迷惑かけちゃってるのってなってくると、
うん、
そんなに長生きしなくてもいいのにと若いうちは思ってしまいます、
はい、
でいろんな情報番組があるじゃないですか
今ね、テレビやね、うん、ネットはね、
でそれに振り回されてるのもどうかなっていつも見てて思うわけですよ、
はいはいはい、
で私の周りで、まあ、テレビとか、
はい、
まあ、あとは本とか雑誌とか、
うん、
そういうところの受け売りっていうか影響を受けて、
うん、
こういうの食べない方がいいんだって、
うん、
こういうこれは体に悪いんだって、
うん、
とか、
うん、
いろいろ言う人がいるわけですよ、
はい、
でそれはいつも右から左に聞き流しながらへーほーって言ってるんですが、
うん、
本当かなっていうのってこうなんだろう、長い期間、まあ50年100年の、
はい、
まあ、実験期間というか、うん、検証期間がないと本当は分かんないことなんていっぱいあるでしょ。
そうですね、
ここ10年の間に、
うん、
例えばダイエットも、
はい、
炭水化物ダイエットとか、
うん、
とか、うん、いろいろ言うけれど、
うん、
10年20年30年と、
うん、
本当に健康を保って痩せてて、
うん、
これ効果抜群って言って続いてるものって本当にあるだろうか。
難しいですよね、まあ、例えばさ、ちょっとあれ話変わるかもしれないけどね、うん、あの例えば昔スポーツやってる時に、
うん、
ね、やってる間水飲んじゃいけませんみたいに言われてたのに、
うん、
今やちゃんと水分を途中で補給してくださいとかね、
うんうんうん、
あと、まあ、飲み物とかで体に悪いものがあるんで、
うん、
水の方がいいやと、
うん、
ね、コンビニとかで水を 買って飲みましょうみたいな、
うん、
だけど実はその水の中に変なものが入ってて回収されるとかね、あの、うん、何を信じていいのやらっていうのは実際あると思いますね、
うんうんうんうん、科学でいろんなことがこう分かってきたとはいえ、
はい、
本当かなっていうのはこう実証を積んでいかないと分からないっていうか、
うん
うん、そういう意味ではそのなんだっけ、炭水化物ダイエットが私気に食わないんですけど、
はい、
まあ、確かに痩せるとは思います、あのお米をね、
うん、
ご飯を食べない、
うんうん、
ご飯抜きで、まあ、おかずだけ、
うん、お米を食べないってことですね。
そうそうそう、うん、で、あのひどい人は、
うん、
あの回転寿司の上のネタだけ食べて下のご飯残してる人もいるそうな、
はい、寿司屋に来んなよ。
でも回転寿司食べたいからってね、
うん、
うん、あとそのお昼の定食、はい、ランチ定食ランチセットとかでご飯ついてるもののご飯全く手つけないでそのまま残す人も少なくないという、
はいは
い
は
い、
うん、
で本当に私思うんだけれど、
うん、
白米は 食べなきゃダメだよ。
日本人ですから。
日本人だし、私たちのこの体を作ってるのは、私は白米だと思ってるんだよね。もちろんお肉もお魚もお野菜も大事なんだけど、白米を普通にこう毎日のご飯として主食になったのっていつぐらいからだろう。
まあ、昔はさ人生40年か50年ぐらいって言われてて、当時食べてなかったものっていうのは、まあ、牛肉は食べてなかったね。
そうね、
まあ、でまあ庶民はさあの泡冷えですよね。ってことは白米食べてないの、ね、
そうなのよ。
そうなのよね、で明治になって牛肉を食べるようになったんだよね、でその頃に多分お米も一緒に始まったのかな。あの一般庶民が食べれるようになったのはね、
なんか昔から白いご飯っていうとほらごちそうでさ、玄米とか、今玄米食見直されてるけれど、でもその頃は短命だったよって、である方がどなただか言い出したのか分かんないけど、その牛肉とかお肉を食べるとやっぱりこう長生きになったんじゃないかな、それもあると思うんだけど、白米もだよって私は思っている。でこれ私の体感なんだけどさ、あのライブ前とかって緊張しちゃって、物が喉通らないんだけど、何も食べないとガス欠を起こすんで、絶対にあの大きいステージ長丁場のステージがあるときは、原価付きで私おにぎり必ず食べてたんですけど、白米よ、エネルギーになるから、元気になるよ、お肉だけ食べようと思っても無理だけどさ。
あ、そうだね、
そうなの。どうでしょう、白米健康長寿説。
まあ、あのちょうどね、あの一般庶民がそのお肉を食べ出した時期とひょっとしたら お米を食べ出した時期が重なるんじゃないかなと、内心お米の方が先かなと思ってるんですけれども、
今の長寿大国にした年代の方たちは、まあ、お肉というよりはさ、まあ、戦争も戦後経験されてるから、あれですけど、でもお米は食べてるでしょ。
食べてるね。
ね、だから長生きなんじゃないみたいな。ね。
そうだね。まあ、昨今のテレビではね、あのお米をねとにかく食べないで、だったらおかずね、お肉をいくら食べてもこういいんだ、ダイエットにはいいんだみたいなね、ありますけれど。
先に野菜を食べて、お腹のかさ増ししてからとかいろんなこと言うけれど、いや普通にご飯食べればいいんだよと思うのよ、で、あの体が弱っちゃった時、まあ、風邪ひいた、熱が出たっていう時に、おかゆ食べるじゃん。
食べるね、
消化いいから、
はい、
だからやっぱり日本人のこの体には白米はすごくいいんじゃないかと。私いい猫だからさ
なるほど。
なんか炭水化物ダイエットって言って、炭水化物抜き、ご飯抜きが流行れば流行るほど、私端っこに追いやられてる気がして
なるほどね。
みんな白いご飯ちゃんと食べようよ。
まあ、白いご飯嫌いっていう人もねいますからね、世の中にはね、
まあ、そのごくわずかな人はしょうがないにしても、普通に一般の方は、いろいろ健康法あるけど、いや普通に白いご飯食べて、要は腹八分目よ。
そう
ね、
要
は腹八分目が一番健康にいいっていうことなの、
まあ、エンドレスにね、食べて一日ねこう食べてるとさ、やっぱりなんか太ってくるし、なんか体も重くなってくるし、そもそもねやる気なくなってくる
ずっとお腹いっぱいだとね。私あの、麺類もね、おうどんもパスタも好きだけど、でもやっぱり一日一回ご飯食べないと物足りないよ。
そりゃそうだ、
なんかどうでしょう、なんか今ご飯抜いちゃってる人いるかもしれない。
あると思いますね、
愛すべきイネコが産んだお米を、
お前が産んだのか
是非ね、健康になりますから、多分我々民族の 体に合ってると思われます。
そうですね、昔から食べてますからね、
う
ん、
ということを一度どっかで言いたかったと。
なるほどなるほど、
今日言いました。
はい。まあね、これ私の持論なんですが、いつも言ってるんですけれど、
うん、
まあ、健康に気を使った人に長生きした人はいないって。
あ、なんかでも多いよね、
うん、
いろんな人とお話ししてて、本当いろんなところで、こんなことやっぱり影響を受けてる人いるんだと思いますよ。
うん、
よくコンビニのおにぎりは体に悪いとか、
はい、
ペットボトルのお茶とかは何かが入っているとか、
うん、はい、うん、
なんかそんなこと気にしないで、美味しいな、喉乾いた、
そう、
冷たいもの飲みたいな、コンビニ便利っていうので良くないですかと思うんですけど、
うん
うん、
まあ、自分的には、
うん、
まあ、美味しいなと思ってニコニコ食べると、
うん、
それは栄養になるし、
うん、
まあ、全ての食べ物に全く体にね、いいものばかりじゃないじゃん、やっぱり添加物が入ってたりするのはしょうがなくて、
うんうんうん、
だけれどもそれを美味しいと思って食べることで、なんかその辺も中和されるんじゃないかなと思って。
要はストレスフリーだよね。
そうそうそうそう、
いろんな病気の源はストレスだというじゃない、
うん、
だからこう食べたいものを食べて、
はい、
幸せっていうのがね、
うん
うん、何よりもの長生きの秘訣かもしれませんね、
うん
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 うん、そうそう、うちのおばあちゃんなんてもう90いくつまで長生きでしたけど、はい、それこそタバコは吸うわ。お酒はあんまり飲んでなかったですけど、ーラーメン大好きだったしね、
油ですね、
うん、なんか体に良くないなっていうことをやってましたけど、90いくつまで元気でした、
はい、うちのばあさんは100を越しました、うん、
あ、本当ですか。で、
毎日ご飯ですよのさ、海苔の
粒だにゃんちゃん、
ね、はいはい、あれの中身を抜いて空っぽにしたところにお酒を日本酒を入れまして、お砂糖を中に入れて毎日用意しとくのよ。
なんで海苔の瓶なの。
いや、蓋がちゃんと閉まるから。
ああ、そうなんだ。
昔はあんな蓋がちゃんと閉まる瓶ってあんね、あれしかなかったんだよね、
はいはいはいはい、
その名残でずっとその瓶を使ってるわけ、
うんうんうん、
で日本酒にお砂糖を入れて甘くしてるわけ、うん、それを毎晩寝る前に飲むと、
うん、
でご飯も作るんですが、もうめちゃくちゃしょっぱいよ、塩分すんごいよ、うん、
まあ、お酒にはお砂糖まで入れて飲んで、
そう、塩分もたっぷりとってるし、そのまあ、でも食べるのは大好きみたいで、家族とかね、親戚一同にこう集まった時に、やっぱり年取ってる100だから、さすがに、ね、20歳の子と100歳の、ね、おばあちゃんでは、うん、20歳の子の方にお肉をいっぱい入れちゃうでしょ、
うん、
なんで俺のは少ないんだ、わしのは少ない、肉が入ってないっていうね。
あ、でもね、年をいっても食べることを、うん、がこう盛んな人は元気ですよ、
うん、
ね、
そう、
うん、食の細い人とか、うん、食事制限してる人の方が元気がないんだよね。
そうだよね、
うん、うん、まあでも太るからなっていうのはすごい私も気にしてて、
うん、
あんまりこう あんまりほら、私スイーツ系あんまり食べないじゃないですか。
あ、食べてるの見たことないね、ほとんど。
それでもチョコレートとかは好きなんですけどね、
うん、
うん、でもちょっとね、太るの気にして食べないでと、やっぱ頭痛くなるしさ、
うんうんうん、
なんか最近異常に甘いものが食べたくて、特にソフトクリーム。
ソフトクリームね。
ソフトクリーム食べるとね、体が気持ちよくなるのが分かる。
うん、
うん、
そうだね、
まあ、そんなわけであんまりこう自分をがんじがらめにしないというのも健康の秘訣かなと思います。
そうかもしれませんね、うん、
そんなわけでイネコとしては白米推奨ね。
はい、
白米抜きなんてとんでもございません。というわけで、今週もお別れのお時間です。また次週お耳にかかりましょう。お相手は私イネコと
監督Pケンチ。
それではまた来週。
来週。